マツコのもっと教えて横手市議会。この時間はマツコのもっと教えて横手市議会。今回も市民の皆様に横手市議会についてお伝えします。前半は6月定例会についてご紹介いただくのは議会広報委員会の辰巳真知子議員です。後半は先日5月28日に行われた横手市議会でのチャレンジデーの取り組みについて取材してきました。後半お届けします。はじめに6月定例会についてお知らせします。ご紹介いただきますのは議会広報委員会の辰巳真知子議員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
6月9日から6月定例会が始まります。まずは定例会の会期と日程を教えてください。
6月議会は6月9日から25日までの17日間で本庁舎の6階議場で行われます。初日の9日には市長の所信説明のほか条例や補正予算といった議案が市の当局から提案されてそれについての質疑応答などが行われます。
はい、その後の日程は市民の代表である市議会議員の皆さんの白熱した一般質問が行われるんですよね。
はい、16日から18日までの3日間は一般質問を予定しています。議員1人について1時間以内で市長を中心に各議員の質問に答えます。最終日の25日には各委員長がそれぞれの委員会で審議した内容を報告してその後議案の採択採決が行われる予定になっています。以上が議場で行われる本会議の日程ですが、このほか17日間の会期中に3つの常任委員会や予算特別委員会、広報委員会、議会運営委員会といった委員会も行われます。
辰巳議員、6月議会は国民健康保険が話し合われるので通称国保議会とも言われるんですよね。
はい、そうなんですよ。ご存知ですね、よく。
今回国保についてはどのような内容で提案があったんでしょうか。
はい、ご存知のように国民健康保険にはサラリーマンを退職して年金生活になった人や農業、そして自営業の人、そして非正規で働く人などが加入しています。その人たちが納める保険料と国や市町村の公費によって国民健康保険事業が運営されるもので、この6月議会で市民が納めるべき金額、税率が決まります。それで6月議会は国保議会と言われたりします。横手市では財政健全化計画に基づいて平成26年度の国民健康保険税は据え置きにすると提案されました。
議会としては今後どのように国保について議論を進めていきますか。
その国保っていうのは国が出すべきお金を大きく減らしてきたために市民にとってとっても重い税であるということは否定できないんです。払いたくても払えないで滞納してしまう市民も増えていて、市としても一般会計から繰り入れたり、いわゆるジェネリック医薬品を使うように進めたりと努力していることは議会も認めてきました。この議会でも健康の益事業の充実など医療費を低く抑えるために病気の予防に向けた健康づくりの取り組みをもっと普及させるにはどうすればいいかというような提案や論議を深めていく必要があると考えています。
市民生活に大きく関わりのある国保議会、今回はこの国保議会といわれる6月議会が行われます。市民の皆さん、どうぞ注目してください。その他に市民生活に関わる案件の審議は行われますか。
そうですね、皆さんおなじみの鎌倉館、これ正式名称横手市ふれあいセンターなんですけど、その設置条例の一部改正という提案もありました。先に行われた市長室の移転に合わせてさまざまな関係部署の移転も行われたんですが、その一つで教育委員会も鎌倉館の5階から南庁舎に移りました。 そこで空いた鎌倉館の5階を以前のように一般市民に貸し出ししたいという内容で、今年の9月1日から実行する予定で提案されています。
鎌倉館設置条例の一部改正についての提案、ぜひ皆さんこちらについても注目してください。
横手市議会は2年前から議会改革を進めようと特別委員会を立ち上げて様々検討を重ねてきました。私たち議員は市民の皆さんから選挙で選んでいただいて、もうすぐ1年が経とうとしています。新しい議会はもっとガラス張りの市民に開かれた議会にしていこうと考えて、この鎌倉 FM で紹介していただいたり、議会報告会を企画したりしてきました。インターネットでも本会議の模様はご覧になれますが、ぜひ議場の生の様子を傍聴席でご覧いただきたいと思います。お気軽においでいただければ幸いです。
当日の傍聴につきましては、横手市議会事務局までお問い合わせください。前半は6月定例会について、議会広報委員会の辰巳真知子議員にお話を伺いしました。ありがとうございました。マツコのもっと教えて横手市議会、今回はチャレンジデーの模様をお伝えしております。5月28日に行われたチャレンジデーですが、実は横手市議会の皆さんが総出で盛り上げようと頑張っていらっしゃいます。それではプレーをしている鈴木浩議員にお話をお伺いしましょう。お疲れ様です。
はい、お疲れ様でございます。
さて、私たちのいる場所はどちらでしょうか。
ここは赤坂のグランドゴルフ場になります。
はい、そして皆様は何の競技をしてチャレンジデーを盛り上げているんですか。
はい、グランドゴルフをさせていただいております。大変難しいんですが、楽しく遊ばせていただいております。
今日は議員の皆さん何人ぐらいでプレーされてますか。
今日はそうですね、公務ではありませんので、10名ほどの議員とあと職員の皆さんと交流しながらプレーさせていただいています。
はい、このようにチャレンジデーを議員の皆さん全員でプレーするというのはどういった意義があるんでしょうか。
そうですね、今回のチャレンジデーを我々議会側からも盛り上げて、そして横手市の、活性化につなげればな、そんな思いから今回グランドゴルフを一緒にさせていただくことにしました。
そうですよね、横手市はスポーツ立志条例が敷かれている都市ですからね。
そうですね、我々議会発議の中でスポーツ立志宣言をしましたので、やはりこれは皆さんでスポーツでこの町をどうにか盛り上げていきたいな、そんな思いの中から議会としても何らかのアクションを起こす必要があるだろうということで、今回チャレンジデーに合わせての開催ということになりました。
まあ、チャレンジで様々なスポーツのスタイルがあると思うんですけども、去年は皆さんで体操を行いましたが、どうして今年はグランドゴルフになったんでしょうか。
そうですね、まあ日程的な部分もありますけれども、特別対はなかったんですが、なるべくチームプレーの競技をしたいなということも含めまして、今回グランドゴルフにしてみようかという話になったというふうに聞いております。
そうですね、まあ、6月定例会も迫ってきていることですし、議員の皆さん一致団結して横手市を盛り上げていこうということで、このグラウンドゴルフのチョイスでしょうか。
議会としては、まあ、様々な意見をみんなで出し合いながら横手市を盛り上げていきたいな、そんなふうに思っている次第であります。
今現在成績の方はどうですか。
まあ、数年に1回のグラウンドゴルフなので、なかなか思うようにはいきませんけれども、まあ、これからぼちぼち調子が戻ってくることを祈っています。
スポーツ振興議員連盟の青山豊議員にもお話をお伺いしましょう。
はい、日頃の運動不足を皆さん解消しているという、そういう感じですね。はい、
スポーツを通して横手を元気にということで、スポーツ立志条例があるわけですが、はい、議員の皆さん本当のびのびとプレーされてますね。
そうですね、まあ、ベテランから初心者までいるんですけども、 結構皆さん楽しくやってるような感じですね。
はい、ただいまナイスインを決めましたがどうですか。
そうです、まあまあですな。
土田百合子議員、お疲れ様です。
お疲れ様です。やってみるとすごく楽しいんです。そうなんですよ。だからこういうふうに大会とかに参加すると、まだぜひやってみたいなっていうふうに思いまして、9月は少し、私の知ってる方々と、こういう大会をやりたいなっていうふうに思ってますけれども、
こういうのは健康増進の他にも、地域間の交流にもつながりますよね。
そうですよね。何よりも、日頃お話しできないようなことをこういうふうにやりながらね、いろんなことがお話できるので非常に心が、近くなるって、そういう感じがしますよね。
チャレンジデーを通していい機会ができましたね。
そうなんですよ、いつもなかなかねこういうスポーツで心を合わせていくっていうのはなかなかないので、これは一つのいいきっかけ作りになると思います。
菅原議員、調子はいかがですか。
調子初めてやったので大変です。
今行きましたね。ああ惜しかった。
5月28日水曜日、横手市議会の皆さんによるチャレンジデーの取り組みを紹介しました。このチャレンジデーは横手市全域を挙げて行われ、今回の対戦相手となった大阪府柏原市との参加率を競い合った結果、横手市は惜しくも敗れてしまいました。ですが当日は横手市のスポーツ大使高橋雄一さんのチャレンジランニングなど多くのイベントが行われました。マツコのモットー教えて横手市議会、今回は6月定例会のお知らせとチャレンジデーの取り組みについてお伝えしました。来週もこの時間お会いしましょう。